7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa, kochirawa, Indonesia の声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
6ヶ月以上リビア・ベンガリの武器グループの人質となった6人のインドネシア市民は、インドネシア共和国の外務省によって解放され、送還されました。4月2日月曜日、レッドマルスリ外相によって、ジャカルタ外務省外交カフェテリアで彼の家族に手渡されました。レッドマルスリ外相は、彼らはマルタ正規の漁船で乗り込み員として働くと述べました。この日、インドネシア共和国政府代表者は、家族に約6ヶ月間のリビアのベンガリで人質にされた6人のインドネシアの乗り組員を引き渡しました。私は人質が2017年9月23日に行われたことをもう一度研究したいと思います。これらの6人の乗り組員は、マルタの機関サルファトレロークで働いています。彼らはベンガジ本島から72マイルのベンガジ海域の民兵によって捕獲されました。レッドマルスリー外相はまた、外務省は2017年9月28日、6人のインドネシアの乗り組員の人質について話を開きました。それ以来、政府は船の所有者およびインドネシアの乗り組員の家族を含むさまざまな接点を作りました。レッドマルスリー外相は、人質の解放のプロセスは、その領域は競合ゾーンであるので容易ではないと説明しました。派生する制約はセキュリティの問題だけでなく、リビアのトリポリ首都から1020キロ離れたベンガジは反政府組織によって支配されているので政治の問題です。レッドマルスリ外相によると、6人のインドネシアの乗り組員の解放の成功は、インドネシア外務省国家情報庁在トリポリのインドネシア共和国大使館の協力から分離することはできないと いうことです。それでは次のニュースです。ルリアンタラ情報中心大臣はインドネシア放送委員会カペイは放送コンテンツを監督する再び率先する必要があると語りました。これまで法律や規制によってカペイはあまりにもライセンスに焦点を当てています。これは4月11日日曜日中部スラウェシ州のパルー市で行われる2018年国家保障デート第85回のカペイ国家女性会議の開会式でルリアンタラ大臣が語ったものです。アンタラ中心が引用されたようにルリアンタラ大臣は現在民間と専門の両方の放送局の約2700のライセンスがあると説明しました。ルリアンタラ大臣はまた今周波数が公衆にコンテンツを伝送する唯一の媒体ではないので強調する必要があると述べました。現在はコミュニティで開発している他のプラットフォームがあり、またコンテンツはソーシャルメディアとオンラインメディアなどの監視する必要があります。ルリアンタラ大臣によると新しいプラットフォームに与えられた強化はそのコンテンツの保証免許保有者の約束に基づいているということです。インドネシア国軍 TNI のハディ・ジャイアント司令官とインドネシア警察署長ティト・カルナフィアン大将は2018年から2019年の政治的投資の間に助長ビジネス環境を確保します。これは中部ジャワススマラン警察アカデミーキャンパスで2つの国家機関の2500人のメンバーの前でブリーフィングスタートティト・カルナフィアン大将が語ったものです。彼によると同時に地方選挙は恐れる必要のない共通の民主主義のプロセスだということです。一方2019年には2019年から2024年の期間の国家指導者を決定するために国家選挙の年です。彼は地方選挙の成功の鍵の一つは人々によってサポートされているインドネシア航空軍とインドネシア警察の強化だと主張しました。一方ハディ・ジャイアント司令官は中年にこの民主主義のパーティーに中立であるためにインドネシア国軍とインドネシアの警察のコミットメントを確認しました。人々は心配しないでください。この民主主義のパーティーの実施は安全で平和です。彼はまたインドネシア国軍は常にインドネシアの警察が平和な地方選挙を実現するためのステップをサポートする用意ができていると語りました。それでは最後のニュースです。バリ島は2018年2月に外国人観光客を迎え先月に比べて 26.35% の増加があります。バリ州の中央統計局アディ・ヌグロホ局長は 地域バランスと時計分析アグスクデ・エンドライアナ・ヘルマワン局長ともなって島に休暇を楽しむ観光客はほとんどソングラライ空港を通じて彼らの国から直接飛行している航空機を使用すると語りました。8618人がクルーズ船で介護に来ました。彼はまた自然の美しさとバリ文化芸術を楽しみたい人が増えている豪華国はインド、日本、英国、米国、マレーシアです。これでニュースを終わります。エンダーがお受胎しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は憲法裁判所の新規所の選挙についてお伝えします。憲法裁判所は4月2日に議長選挙を開催します。この選挙は2015年2018年期間中に憲法裁判所議長アリピダヤの任期を置き換えることです。憲法裁判所は法律の分野における法司法の最前線です。彼の任務は立法に関する問題を克服し、地方選挙と選挙での紛争を仲介することです。ニューオーダーの崩壊後に形成された憲法裁判所の存在は、インドネシアにおける立法と憲法の問題について新たな視野を与えていきました。憲法裁判所議長は、インドネシアの憲法を監督する重要な立場であり、司法と立法の影響を受けていません。2018年から2020年の憲法裁判所議長の選挙は、裁判官の本会議で投票または投票することによって行われます。アンワル・ウスマン、マリア・ファリダ、ワヒドゥディン・アダムス、アスワント、イグデ・パセク・パウグナ、スハルトヨ、マナハン・シトンプル、サーディ・イスラなどのすべての憲法裁判官は、選択権と投票権を持っています。しかし、アリ・ピーダヤ氏は、2015年と2017年憲法裁判所議長として2度選出されたので、投票権を持っているだけです。新しい憲法裁判所議長の選挙に関連して、マフド・エムデ憲法裁判所の前議長は、このプロセスに新たな突破口があることを期待しています。これはいくつかの議長がこの事件に関与したときに倒産した憲法裁判所の権限を回復するために必要であると考えられました。今後3年間の憲法裁判所の存在は非常に重要であり、2018年の地方選挙紛争と2019年の大統領と立法の選挙紛争に処理する役割を果たしていると確信しています。したがって、高濃度中立性 および組織、機関、施行機関と立法府の公平性を有します。憲法裁判所は独立した公正で誠実なものでなければなりません。憲法裁判所の裁判官は他の裁判所の裁判官とは異なり、非常に特別です。憲法裁判所の裁判官は、その職務を行うにおいて、自身の独自の独立性を持っています。憲法裁判所議長は、国の裁判官を支持する立場ではありません。そのため、憲法裁判所議長の立場は容易ではありません。なぜなら、特にパンチャシラとインドネシア共和国の統一国家を維持することで、意思決定を行う際に裁判官の調和と規則を作成することができなければならないからです。4月2日月曜日午後3時に国の憲法裁判官投票によって判決で、アンワル・ウスマンは2018年から2020年の期間に憲法裁判所議長として選出されました。これでコメントを終わります。
歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1922年4月3日にヨセフ・スターリンはソ連の共産党の最初の事務総長になったことから始めます。スターリンはソ連の共産党の大胆で熱心なメンバーでした。1922年4月3日にスターリンは共産党の事務総長になりました。この立場は彼が党の政権の過程で影響力を行使すると同時に権力のピークへの努力の主要な要因となった幅広い機会をもたらされました。ヨセフ・スターリンは1953年に亡くなったまでソ連の独裁者でした。スターリンの政権の下でソ連は農民社会から産業と軍の超大国に変わりました。しかし彼の政権は恐怖の力で頼って、彼の残酷な支配の間に数百万人の市民が死亡しました。次は1933年4月3日に初めてエベレストの頂上に飛行するイギリス人の友人の飛行機についてです。1933年にイギリス人の友人の飛行機はエベレストの頂上を初めて飛行する遠征を行いました。ドーグラス・ハミルトン、キャプテン、ハミルトン公爵、マークエでクリデスデルはこのミッションを率いました。これは元のダンサーであるイギリスの億万長者レディ・ヒューストンからのスポンサーのおかげでした。エブレスはヒマラヤ山脈に位置し、8848メートルの高さで世界で最も高い頂上です。 最後は1948年4月3日にアメリカのハリー・S・トルーマン大統領はマーシャルプランを表明したことについてです。アメリカのハリー・S・トルーマン大統領は1948年4月3日にマーシャルプランとよく呼ばれている外国援助条約を表明しました。この条約は当時のアメリカの外務大臣ジョージ・C・マーシャルの名前によって命名しました。このプログラムは第二次世界大戦の後退した欧州諸国の経済回復を促進するために1948年と1951年に欧州への援助として130億ドルを分配しました。このプログラムはまたアメリカ製品の幅広い市場を提供することによって戦後後退からアメリカを救うことを目指します。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はパンチャシラは国家生活の順序の統一することになるについてお伝えします。インドネシアは人生の秩序を損なうことなく一緒に暮らすことができる多様なグループを持つ国です。インドネシアは統一の維持の中で多様性が整っている最良の場所です。これは3月26日にジャカルタでの議会のビルで新しい国民協議会の副会長の就任本会議で国民協議会のズルキフリハサン会長が語ったものです。ズルキフリハサン会長は国民協議会はビネカ・トンガリーカとインドネシアの偉大さを証明することの前衛でなければならないと述べました。彼はパンチャシラの社会化動力強化に参加するためアフマッド・ムザニ、アフマッド・バサル、アブドゥル・ムハイミン・イスカンダルという3人の国民協議会の副会長を呼びかけました。ズルキフリハサン会長によるとパンチャシラは価値観としてだけでなく社会における行動の基準と指示として導入されるべきです。彼はパンチャシラは国のすべての子どもの日常生活を導く重要なもの、必要なもの、楽しいもの、印象的なもの、具体的なものとして存在しなければならないと説明しました。一方、ナハドラトルウラマーのカンリー委員会の元副会長アスアッサイト・アリー・シーはジャカルタで国境を越えたイデオロギーを過去から今までのパンチャシラへの脅威であると述べました。アスアッシーは1950年代にインドネシア共産党はパンチャシラの唯一神への信仰という教訓は人々は自由であり非宗教的で忠実であることを意味する宗教と信念の自由に変更するつもりだったと説明しました。改革時代に入るとインドネシアを世俗国にしたい人がいて、一方インドネシアを宗教国にする他の人もいます。アスアッシーによるとパンチャシラは宗教と文化の統一です。これは5つの教訓で インドネシアは世俗国家と宗教国ではないと意味します。アサチはパンチャシラは宗教と文化の両方で調和の取れた相互協力を意味し、パンチャシラでインドネシア人の魂が調和の取れた寛容な人間として形成されたと説明しました。彼は適合なイデオロギーを見つけていない国がまだあるので、インドネシアの国家を守ることができるイデオロギーであるパンチャシラの力は感謝すべきことだと付け加えました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソネの練習です。今日はマルク州からの伝統的な遊び、バンブギラをご紹介します。マルクの社会はバンブギラという神秘的なニュアンスに密接に関連したユニークな伝統的な遊びを持っています。バラマセウェルという本当の名前を持つバンブギラの遊びは、マルク地域にイスラム教とキリスト教がまだ広まる前にすでに存在しています。バンブギラの遊び方は簡単です。プレイヤーはパワンまたはマスターの意思に応じて移動するだけの速度を抱き止めることだけです。バンブギラの遊びを始まる前に、マスターはココナッツからで作られた容器を使用して、彼が持つスウェーカーを燃やす役割を持っています。その煙は竹に入り込みます。このプロセスはバンブギラの伝統的な遊びで重要です。なぜならこのプロセスは目に見えないものを竹に入れて動かすための誘いの動力からです。マスターは竹に目に見えないものを入ることが成功した後、竹は勝手に動き始めます。プレイヤーはマスターの意思で動いている竹を抱き止める必要があります。遊んでいる間、マスターはヘイバラマスウェルなどの呪文を叫んでいることで竹を制御しています。この竹はマスターが止まると命令する前に止まりません。伝統的なマルク族の社会では、バンブギラの遊びの中での神秘的なオーラは非常に強い感じます。なぜならバンブギラを遊ぶことができる人は選ばれた人だけからです。プレイヤーはシャツなしで、パンツやヘッドバンドを含む赤い色のアクセサリーを着用する必要があります。遊びは伴奏とともに行われます。伴奏が速いほど竹の動きはより速くて野生的になります。一般的にこの伝統的な遊びは7人または使用される竹の長さによって7人以上も遊ぶことができます。この遊びに選ばれた竹もまた地位的ではありません。竹は特別な儀式によって森から取ります。選ばれた竹は 通常8-10cmの直径と3m以上の長さを持つ竹です。選ばれた竹は両端で布で縛られて人間として扱われます。バンブーギラの遊びはインドネシアが所有する伝統の豊かさの一つで、マルクの文化から来た民族の遊びの一つです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力金によって行われています。今日は、membeli tiket。またはチケットを買いますでの会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に membeli tiket またはチケットを買いますの会話をご紹介します。
Permisi, tiket untuk satu orang.
Baik, satu tiket Rp216.000.
Oke, ini uangnya.
Terima kasih. Ini tiketnya.
Selanjutnya saya harus kemana?
Silakan masuk melalui pintu itu.
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ティケット untuk satu orang。 ティケット untuk satu orang。 日本語で一人チケットをお願いします。satu tiket Rp216.000. satu tiket Rp216.000。 日本語で1枚のチケットは21.600.000 rupiah です。Selanjutnya, saya harus kemana? Selanjutnya, saya harus kemana? 日本語でそれから私はどこに行かなければなりませんか? Silakan masuk melalui pintu itu. Silakan masuk melalui pintu itu. 日本語でそのドアで入力してください。チケット販売ブースでは、あなたはすぐに購入するチケットの数を指定することができます。例、Permisi, tiket untuk 3 orang. Permisi, tiket untuk 3 orang. 日本語で、すみません、3枚チケットをお願いします。あなたが次の場所に混乱している場合は、Selanjutnya, saya harus kemana? Selanjutnya,Saya harus kemana? 日本語で、それから私はどこに行かなければなりませんか?と聞くことができます。インドネシア語講座の終了する前に、上記の会話をもう一度聞きましょう。
Permisi, tiket untuk satu orang.
Baik.Satu tiket Rp216.000.
Oke, ini uangnya.
Terima kasih, ini tiketnya.
Selanjutnya saya harus kemana?
Silakan masuk melalui pintu itu.
Entry wa anata no namae, kuni, jūshō, soshite anata no suki na tabemono wo shitte kudasai. Saishō ni go aisatsu wo onegai shimasu. Soshite shitsumon ni okotae kudasai. Voice recording wo tōsha no mail address voi@voinews.id voi@voinews.id ni okuri kudasai. Ray. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Risuna no minasan, kore de Indonesia go koza o owarimasu.
Ongaku no hiroba, Indonesia no samazama na ongaku de o tanoshimi kudasai.
Risuna no minasan, ongaku no hiroba no chikan desu. 今日はスマトラ島の中央部の東海岸に位置するジャンビースの民謡をご紹介します。まずフジャングリミスを聞いてみましょう。サイフルが歌います。
Bye.
ナーの皆さん、現代の楽器に加えてこの曲の太鼓の音楽の伴奏はかなり支配的です。この曲は混雑した業種について雨が降ってくる魚が来るのが難しくなるため、ネットをどこに保管するかを教えてくれます。この曲はお互いに叫びる詩のように作られています。この曲の中期の部分では固定的な光量の呼び出して報われました。チャンビの言語と文化は強くマレーの影響力を持っています。なぜならチャンビマレー語またはバソチャンビはリオス南部のチャンビ地域で話されているオストロネシア語の家族の一つからです。それでは次の曲です。サイフルとスリデヴィが歌います。マランバダン、路上お楽しみください。 リスナーの皆さん、マランバダンは全ての紆余曲折で人生を語ります。前の曲とほぼ同じで、サイフとスリデビは詩のような歌詞で曲を歌います。それはマレー語の特徴の一つである単語や短い文の繰り返しがあります。この曲は支配的な太鼓の楽器の伴奏を伴った現代楽器でもあります。チャンビ言語とマレー語ではいくつかの言語専門家が多くの語彙の類似点とその中の言葉の形のため、この言語をマレー語の方言とみなしています。一方、他の専門家はこの言語はマレー語と異なる独立した言語だと思います。最後の曲です。サイフーとスリデヴィが歌います。ムラジュクスハン、そしてサイフーとアフルサヌシが歌います。スランパンラパン、路上をお聴きください。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。